今日お読みしましたマタイの福音書の9章の一節には、イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰ってこられたというふうに出てきます。嵐の中での移動と、そして行き着いた異教徒の地で歓迎されなかった出来事の後、この福音書を書いたマタイはですね、イエス様が自分の町に帰ってこられたというふうに伝えています。で、このご自分の町というのはガリラヤ湖畔の町カファルナウムのことですね。弟子たちにとってもホームタウン、宣教旅行に同行した弟子たちもですね、ほっとしたに違いありません。で、そこにイエス様の帰りを待っていたかのように、一人の中部の人を床に寝かせたままイエス様のもとに連れて来られた。で、今日の出来事はそこから始まるわけなんです。今日お読みしました9章を見ますと、中部の人を癒すという込み出しの下のところにですね、マルコの箇所、それからルカの箇所が出てきます。ですので、今日私たちは読んでいるのはマタイですので、マタイ、マルコ、ルカと、教官福音書と呼ばれるその全部に紹介されている出来事ですので、私たちに本当に馴染みのある物語だと思います。今日はこの箇所をですね、もう一度共に味わっていきたいと思います。では9章の1節と2節をもう一度ご覧ください。イエスは船に乗って湖を渡り自分の町に帰って来られた。すると人々が中部の人を床に寝かせたままイエスのところへ連れてきた。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、来よ、元気を出しなさい、あなたの罪は許されると言われた、あります。この聖書の箇所を読みますと、いくつかのことを私たち、知るわけですね。で、まずその一つはですね、イエス様がご覧になった。イエス様はその人たちの信仰を見たというふうに書かれています。中部の人、その人の信仰ではなくて、その彼を寝かせたままイエス様のところに連れて来られた人たちの信仰をイエス様はご覧になったっていうんですね。これ一体どういうことだろうか。ここで少しイエス様がご覧になりました人々の信仰について考えてみたいと思うんですけれども、ここに出てくる人々、これは一体誰かと言いますと、中部の人を床に寝かせたままイエス様のところに運んできた人々のこと。つまり、この中部の人が癒されることを誰よりも願っていた人たち。イエス様がカファルナウムに戻ってこられました。その噂を聞きつけてですね、そうだ、あいつをイエス様のところに連れて行こう、それでは必ず癒してもらえる、そう思い立った。その中部の人の友人たちのことを、ここで指してるんだと思うんですね。いかがでしょうか。ガダラ人の地に行く前にすでにですね、カファルナウムでこの病気を癒すというこのイエス様の道からすでにもう証明済みのことでした。ですから、そのイエス様が戻ったとのニュースが伝わるや否や、もうたくさんの人々がイエス様の周りに集まったんだと思います。実際にルカの福音書、マルコの福音書を見ますと、そこが出てきます。しかもマルコの福音書を見ますと、ここではですね、4人の人がその、寝かせた床の四隅を持ってイエス様のところにやってきたというふうに出てくるんですね。ところがです。人があんまりにも大勢で、もう戸口まで溢れていました。ですから家の中に入ることもできません。ましてイエス様にお会いすることもできない。イエス様のところにお連れすることもできません。9時の礼拝で話したんですけど、私でしたら、もうちょっと今日は無理なんで、明日にしましょうって言って、そのまま諦めて戻ってしまったかもしれませんけれども、ところがですね、彼らは、今日のここに出てくる人たちは諦めなかったんですよね。多分それだけ、この中部の仲間をどうにかしてあげたい、そういう思いが強かったんだと思います。で、どうしたかと言いますと、屋根の上に登ってですね、で、屋根を剥がして、中部の人をそこから吊り下ろしたって言うんです。当時のユダヤの家屋はですね、日干しレンガを積み上げて作ったものですから、 強度を維持するための関係で、この戸口、入り口のところは非常に狭くなっていたというふうに言われています。で、屋根はどうかと言いますと、木を組んでですね、その上に草を編んだものを敷いて、そしてその上に土を撒いて作るようなもので、毎年新しく修理したものだというふうに言われていますね。毎年新しく修理しないといけない。ですから玄関から入るのが難しければ、まあ、屋根からアプローチしたらどうだということで、こうした行動に出たんだと思います。まあ、もちろん屋根を剥がすこと自体も、まあ、結構大変なことだったと思います。でも、不可能かというと全く不可能ではないわけですね。まあ、少し私たちに当てはめて考えてみたいと思うんですけども、まあ、私たちはこう問題にぶつかると、まあ、この場合でしたらイエス様のところに中部の人をお連れしたいんですが、そのイエス様と私たちの間にですね、大勢の群衆がいるわけですね。もう戸口までいっぱいでした。自分たちとイエス様との間を遮る大勢の人の姿しか多分目に入ってこなかったかもしれませんね。で、それで、まあ、もうダメだと。あっちに行けないと、もうこんな大勢の人たちがイエス様との間を遮ってるんだから。諦めてしまうことが起こるかもしれない。でもですね、一呼吸置いて、冷静になって、角度を変えてもう一度、その出来事を見直してみるときに、本当に不思議なんですけれども、神様に用意された逃れの道、というかもう一つの道があることに私たちは気づかされるということがありますね。一人の大人を床に乗せたまま屋根の上から吊り下ろすってことも大変だったと思います。でも四人がですね、一つの目標に向かって力を合わせて、そして祈りながら呼吸を合わせるようにしながらイエス様の前にこう吊り下ろしていく。そしてそれに成功したわけです。一人ではできなかったんだけれども、でも4人揃ったんで、まあ、実現したっていうふうにも言えるかなと思うんですね。で、2節のところを見ますと、イエス様はですね、そうした型破りの行動に表された彼らの信仰をご覧になったとあるんです。そしてこの後、こうした彼らの信仰によって心を動かされたイエス様ご自身が、この中部の人の罪の許しとですね、癒しに関わってくださったということが出てきます。私は今日の箇所を読みながら、信仰の仲間、教会の仲間って本当に素晴らしいなと改めて思わされました。今日の箇所を見ますと、このところにですね、主にある交わりの強さとともに、その信仰の友の取りなしの力、取りなしの祈りの力を、まあ、教えられますね。まあ、10月に今度、鳥なしの祈りのセミナーが行われますけれども、この鳥なしの祈りについて私たちは学ぶわけです。つまり、このところに出てくる彼らの行動というのは、私たちの言葉で言うならば、この友人をですね、イエス様に取りなす行為だったのではないかと思います。そしてさらに加えて、そうした行動は、この時の彼らの信仰の表れでした。彼らが取った行動、イエス様がそれをご覧になった、その行動の背後にある信仰っていうのは、まあよく考えてみますと、相手の行動など、あまり考えられていない、そうした行動だったと思います。先ほど型破りと表現しましたけれども、型破りどころかですね、自分よがりの行動だったかもしれません。屋根に登って、人のうちの屋根を剥がしてですね、そこからこう、みんな話聞いてるのに、そのど真ん中に吊り下ろして、話を中断させてしまうわけですから。ある人の言葉を使いますと、他人の迷惑も顧みない非常識な行為そのものだったっていうふうに、ある方は言ってました。でもどうでしょう、そこにはですね、本当になりふみ構わない、もう何が何でもこの人をイエス様のところにお連れしなければという、そういう熱い思いと、そのイエス様だったらどうにかしてくださるに違いないというそのイエス様への信頼と、その二つがですね、本当によく表されている、彼らの行動だったんじゃないかなというふうに思うんですね。いかがでしょうか。この中部の人もですね、まあ、連れてこられちゃったんだけども、もしかしたら家にじっとしていたかったかもしれませんね。でもなんか知らないけども、四人が来て、もう自分をこうそっちに連れて行かれた。そして、その、 お家の人もですね、なんか屋根が剥がされたとか、そしてお話を聞いている人にとってもですね、途中でこうイエス様の話がいいところで中断してしまったとか、イエス様はそうした他人の迷惑も顧みないような非常に非常識な彼らの行動の中にですね、信仰を読み取ってくださったんですよね。常識からすると非常識なんですけれども、でもその非常識な行動の背後にある彼らの気持ちというか彼らの思いをしっかりとイエス様は分かってくださった。私たちはそのことを知るとですね、本当に安心するんじゃないでしょうか。それで励まされるのではないかなと思うんですね。今日の週報で報告させていただきましたけども、先週の火曜日、8月の16日に、神田八郎さんが入院先の病院で病床洗礼をお受けになりました。私たちの家族に加わりました。奥様の祈り、そして祈り会の方たちのサポートがありました。で、それこそ神田八郎さんはベッドに横なったままの状態ですね。でも八郎さんが寝ているその床の四隅を奥様はじめ信仰の仲間はしっかりと持ってですね、イエス様のところにお連れするようなことをなさったんだと思います。ちょうど洗礼を受けになる5日前の8月の11日、その日、私も病院を訪問させていただいて、思い切ってですね、洗礼の話を切り出しました。本人は驚かれた様子でしたね。でも、長年、奥様を教会へと送り出してくださったご主人の心の中には、もう、この御言葉の種がまかれていた。奥様の姿を通して語りかけるメッセージが届いていたなと思うんです。くどくど申しませんでしたけれども、簡潔にお伝えして、それで最後にですね、イエス様を信じて、洗礼をお受けになることを考えていただけますかっていうふうにお話しました。そうしましたら、考えておきますっていうふうに約束してくださったんです。で、その後、お引き取りくださいとも言われてしまったんですけども。私たちはそれで、まあ失礼いたしました。で、先週の火曜日、再び、まあ奥様と祈り会の仲間、そして長老会にも連絡していましたので、その長老の代表の方と一緒に回りますと、私たちの前でですね、本当にイエス・キリストを信じて、はっきりと信じて、一生児をしてくださって、そして洗礼を受けになったんですよね。私は本当に良かったなと思いました。そしてちょうどその訪問した日の朝ですね、教会でこの、今日の説教の準備と取り組んでいたわけですけども、このマタイの福音書の9章を、この出来事を呼びながら思い巡らす中でですね、何かこう、神田八郎さんのその受洗の出来事と、この今日の聖書の箇所の出来事が、こう重なって私の心に響いてくるように感じたんですね。ある牧師がですね、こんなことを言ってました。私たち日本人は、人様に迷惑をかけないことを最優先に考える。そしてそうした生き方ができる人を一人前の人とみなす傾向がある。でも、よくよく考えてみるならば、私たち誰もが多かれ少なかれ人様に迷惑をかけながら生きているものではないんだろうか。むしろ、それをどれだけ自覚しているかの方が大事なんじゃないだろうか。仮に自分は人様に迷惑をかけていないと思っている人がいたとするならば、その牧師曰く、その人は主イエスと触れ合うことからかなり隔たってしまっているんじゃないだろうか。私は本当そうだなというふうに思ったんですね。ある意味で私たちが救いに預かるっていうことは、もうイエス様に迷惑をかけて、イエス様が十字架にかかってですね、私たちの救いの道を開いてくださった。イエス様にお世話になって救われることですね。もっと言うならば、本当にイエス様に迷惑をかけて救われる。で、そのような救いこそ、イエス様が私たちのために、まあ、備えてくださった救いですね。もう一度今日の聖書の箇所に戻りますけれども、このようにして連れてこられた中部の人に対するイエス様の御業がこれから始まっていきます。2節の後半のところでイエス様はこの人に向かって言われました。来よ、元気を出しなさい。あなたの罪は許される。ちょっとこの場面を想像してみたいんですけども、私も準備をしながらですね、何度か読み返して、はっと気づいたんですが、この中部の人にとってですね、またここに まあ、中部の人をここまで運んできたこの仲間にとって、来よ、元気を出しなさい。あなたの罪は許されるっていう、その言葉は、期待外れの言葉だったんじゃないかなと思うんですね。不意打ちを食わせるような意外な言葉だったんじゃないでしょうか。考えてみれば、ここまでやってきたのは、あくまでもですね、中部の人の病気の癒しが目的でしたね。イエス様に治してもらうことが目的でした。そのためにみんなで協力して苦労してやってきた。彼らが期待していたのは、中部が治って、そして歩けるようになることでした。もちろん、聖書によりますと、この後、病気の癒しも実現するわけです。でも、その病の癒しの前にイエス様はですね、来よ、あなたの罪は許される。許しの宣言をなさった。何よりもそのことを第一にイエス様なさったわけですね。ところでここで一つですね、言葉の確認というか説明をしておきたいと思うんですけども、このあなたの罪は許される、この罪っていう言葉を、元々の、原文で見てみますと、複数形が使われているんですね。複数形が使われています。日本語に直すならば、もろもろの罪っていう意味ですね。くどいようですけれども、何か特定の罪があったんで病気になったっていうことを、こう、そういう因果関係をもう切ってしまうような表現ですね。もろもろの罪、多くの罪っていう意味です。多くの罪が重なり合っている。で、放っておけばですね、私たちの人生に祝福はなくなります。イエス様の言葉に戻りますけれども、ここでイエス様はこの人に対して、その、あなたの諸々の罪が許されるっていうふうにおっしゃったんですね。原文通り丁寧に訳しますと、あなたの諸々の罪が許されてしまっているっていうような表現ですね。そうです。もう全く無条件なんですね。もうあなたの罪は許されている。もう済んだこととしてイエス様お語りになりました。しかも興味深いことに、いや、大事なことっていうふうに言った方がいいかもしれませんけれども、ここでイエス様は、ご自分が罪を許したとはおっしゃらずに、罪は許されてしまっているっていうような、一方的に許しの恵みを宣言されているんですね。くどいようですけれども、ここでイエス様は、これから私は罪を許すから、そのために懺悔しなさいっていうふうに言われませんでした。病気を治してあげるけれども、その前に片付けておかなければならないことがある。それはあなたの罪だ。しかもその罪を片付けるために、もう一つしなければならないことがある。それは、あなたが自分の罪に気づくこと、自分が悪かったということを本当に謝ることだ。とも、イエス様はおっしゃりませんでした。普通でしたら、私たちが相手を許しますという前に、相手からごめんなさいと言われないとなかなか私たちは許せませんね。普通は自分の罪を認める気のない人のその罪を許すのはおかしな話です。ところがですね、ここでイエス様はこの人の罪に対する懺悔を許しの条件にはしておられない。本当に不思議なんですけども、全く無条件なんですね。全く無条件です。じゃあここでイエス様がこの中部の人に願っていたことって一体何だろうか。結論から言いますと、それは自分がもう許されている、罪許されている人間だっていうことに気づくっていうことですね。それを受け入れることだけだったっていうことであります。先ほどのこの聖書の言葉を見ますとですね、来よ、元気を出しなさいっていうふうに言われました。初対面の彼に向かって来よって言ったんですよね。で、罪のことも出てきた。それも不意打ちでしたけれども、この来よっていう言葉もですね、この呼びかけは本当に彼にとって意外だったと思いますね。でもその声のトーンっていうか、そこからもうはっきりとですね、彼に対するイエス様の愛が彼の心にピッと伝わったと思います。そしてイエス様は人々の信仰によって、人々の愛によってこの運ばれてきた、この絶望のどん底にあるこの人に対してですね、来よ、元気を出しなさいっていうふうに言ってくださった。前の口語訳聖書、使っていた口語訳聖書ではですね、しっかりしなさいっていうふうに訳されていました。まあ、元気を出せでも、しっかりしなさいでもそうなんですけども、じゃあどういう理由があって自分は元気が出せるんだろうかと思ってしまったかもしれません。 この人は床に寝かされたまま連れてこられた人でした。起きるにも起きることができない、もう絶望の中にありました。そうした絶望に心を捉えられていくときに、この中部の人がですね、自分の方からイエス様のところに行きたいと願っていたかどうか、自分はもういいからここにもう静かにさせておいてくれ。むしろそういう思いの方が強かったんじゃないか。イエス様のところに行く気も起こらないほどに、絶望のどん底にあったかもしれません。その彼に対してですね、来よ、元気を出しなさいっていうふうにイエス様に言ってくださったということですね。でここで注意しなくちゃいけないなと思うんですけれども、ここでイエス様は、病気を治した後でですね、さあ、あなたの足は治ったんだから、その治った足でしっかりと歩いてごらんなさい、そういうふうに言われたわけではありません。まだ寝たままですね、足は慣れたままです。動けない。その彼に対して元気を出しなさいって言われた。あるいはイエス様は、あなたの罪は今許される。この後体も癒されるんだから元気を出しなさいとも言われませんでした。いかがでしょうか。彼にしてみるならばですね、元気出せって言われた時にですね、驚いたんじゃないでしょうか。どういうふうに力入れて、どこで踏ん張って、自分の体だから元気を出せるんだろうか。何を理由に元気を出せって言うのか。ちんぷんかんぷんわからない。でもその後イエス様おっしゃったんです。あなたの罪は許される。あなたの罪は許される。宣言してくださった。ここであえてイエス様はですね、彼に向かって元気を出しなさいと言われる。それはあなたの強い信仰やあるいは悔い改めのまじまさを理由にした元気ではなくて、そうではなくて、ただ神様の恵みそのものですね。私があなたの罪はもう許されると言っている、その私の言葉を信じて、そこにしっかりと立ちさえすればいい。イエス様はそういうふうにおっしゃった。つまり言い方を変えるならば、罪の許しがそれほど私たちにとって根本的な問題である。それいえ、許されたものにとってはですね、本当に大きな力になるんだってことをイエス様ご存知だったのではないかなと思うんですね。まあ、先ほど触れましたけども、ここで罪のことをですね、イエス様は複数形で表現されました。諸々の罪という言葉をお使いになりました。彼の今までの人生、彼の半生のに積み重ねられてきた諸々の罪ですね。しかもそうした罪の許しがですね、なんで根本的な問題か言われるのか。まあ、ある人はですね、罪一つ一つは実は神様と関係してくるからだっていうふうに話してました。一番深いところで神様と仲直りしてない状態ですね。だから力が出ないっていうんです。神林って先生だったと思いますけれども、その先生がですね、罪のことをこういうふうに言ってたんですが、私たちの人生にマイナスを掛け算するような、そのマイナスが罪なんだってこう言ってました。私たちの人生のすべての働き、営み、実績、歩みを大きな括弧、最後大きな括弧でくくってですね、そして最後にその括弧の外側でマイナスを掛け算すると全部マイナスになってしまいますね。どんなに良いことをしたとしても、人生の一番深いところの根で、神様と仲直りできていない。神様との関係がもう切れてしまっている。主イエスから、主イエス様との関係が切れちゃっている。その時には、どんな善行もまた、罪を重ねること以外の何でもない。そのマイナスである罪が処理されなければ、どうにもならない。ですから、聖書はですね、罪の許しのないところには命もないっていうふうに教えています。パウロも罪が支払う報酬は死なんだというふうに言います。この時イエス様は彼の中部という病気に深く同情を寄せておられることはこれは間違いないことですね。もう確かなことです。でももっと問題にしておられたことがありました。で、それは罪の処理の問題ですね。よく考えてみますと、人はですね、遅かれ早かれ、最後を遂げるわけです。もしも病気の癒しがイエス様の究極的な 願い、あるいは究極的な目的であるとするならば、癒された人が死んでいってしまうときに、そのイエス様のお働きも虚しく終わるということになりますね。しかし、本当に大切な、本当に根本的なこと、それは後に死に至る病と呼ばれたその罪に勝利する命ですね。で、それはイエス様の十字架の贖いによる許しから来る命であります。今日説教のアウトラインに書かせていただいたんですが、ヘブライ人への手紙の中にですね、こういう言葉が出てくるんです。これは罪の許しにとっての大原則だと思いますが、血を流すことなしには罪の許しはあり得ないのですというふうに書かれています。血を流すことなしには罪の許しはあり得ないのです。まさにイエス様は十字架の上で血を流されたことによって、その罪の許しを実現してくださったわけなんです。最後にもう一度聖書に戻りますけれども、ここで、あなたの罪は許される、イエス様の発言に違和感を覚える人がいました。律法学者たちでしたけれども、神様を冒涜していると、神以外に罪を許す人なんかいないじゃないかと、冒涜していると、こういうふうに、心で思った。で、マタイの福音書はですね、その心をイエス様は見抜かれたというふうに書いてあります。で、確かにイエス様が神でなければですね、この発言はまさに神様を冒涜するような内容の発言です。ですので、イエス様を神様と考えていない律法学者は神を冒涜していると考えたのも、無理はないと思いますね。で、そこでイエス様はどうなさったかというと、5節見ますと、あなたの罪は許されるというのと、起きて歩け、つまりあなたの病気は治ったから起きて歩けというのと、どちらが優しいか、そうにおっしゃったわけですね。どっちが優しいでしょうか。律法学者は思ったと思いますね。罪を許す権威など持ってるはずがないイエスが、あなたの罪は許されると、いくら口で言ったとしても、それは口先だけのことだから簡単なんだと。でも、このイエスが、中部の人を癒すためには、やっぱり特別な力が必要なんだから、その方が難しいんだと。こういうふうに考えたと思いますね。そこで、その罪の許しの権威を持っていることを証明するために、イエス様はどうなさったか。目に見てわかる病気の癒しを持ってそれを実証されたわけですね。で、その結果が、7節、8節に出てきます。その人は起き上がり、家に帰っていった。群衆はこれを見て恐ろしくなり、人間にこれほどの権威を委ねられた神を賛美したとあります。この人は、その病気が治ったんですね。それでお家に帰ってきました。そしてそれを見ていた人たちは恐ろしくなったって書いてあるんです。で、この恐ろしく、恐怖っていう、怖いっていう、意味の言葉なんでしょうけども、本当は、畏敬の念の、この恐れっていう言葉を使った方がいいんじゃないかなと思いました。ちなみに、ここにも書きましたけども、バプテスト教会の柳生直之っていう、先生はですね、ここを、そういう言葉で訳してましたね。群衆はこれを見て、畏怖の念に打たれたっていうふうに、訳していました。こう、改めてイエス様の姿にこう、たじろいだわけですね。ただものじゃない、本当に。いかがでしょうか。今日ここに出てくる中部の人の姿。これは私たち自身がですね、この礼拝の中でいただく恵みを表しているんじゃないかなと思いました。私たちが礼拝において、さっき代表して町田長老が罪の告白の祈りをしてくださいました。そして一方的にですね、許しの宣言が御言葉を通してなされるわけですね。私たちが本当に真剣に祈ったとか、あるいはその本当に真心から悔い改めるとか、もうそういうことを超えて、神様のその許しの恵みがもう勝ってしまっている。で、それが宣言される。私たちが礼拝に集うっていうことは、イエス様のこのですね、来よ、元気を出しなさい。あなたの罪は許される。そのイエス様の宣言を聞いて、本当に新しくされて、そして困難を自ら担う勇気が与えられて、そして元のそれぞれの 生活の場へと帰っていく、その恵みに預かることであります。マイナスが十字架という絶対的なマイナスと掛け合わされて、マイナスだと思っていたことが万事が益となっていく。マイナスかけるマイナス、プラスですから、プラスになっていく。イエス様のもとから派遣されていく。それも神様との新しい出会いの中で、この人はただものじゃない。神に対する恐れを抱きながら、また神を賛美するように変えられながら、私たちは礼拝から出ていく。その恵みです。こうした恵みが、礼拝の中で本当に繰り返し繰り返し起こる私たちの教会、信仰生活でありたいと願います。お祈りをいたします。